皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家のおいしく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。それでは竹川先生、よろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はですね、なんとここ奈良市の私の会社からお届けさせていただいております。
収録ですね。
あ、そうなんです、収録させていただいております。はい、純子さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ようこそ会社に来てくださいました。
はい、もう素敵な標語が目の前にありましてね。
お、そうですね、私たちはハトムギを通じて人々を幸せにします。大きく書いてますね。
うん、素晴らしい。
毎日見てたので改めて見るとそうですね、
そうですね、やっぱりもう皆さんの幸せのためにっていうのが伝わってきますよね。
そうですね、これはモットーとして私たち朝礼でもお話をさせていただいてますね。こういうね、ハトムギを通じて人々を幸せにしたいですっていうことですね。
はい、もうそんな気持ちあふれる本社と呼ばせていただいてよろしいでしょうか。
そうですね、本社ですね、こちらが。
はい、と言いますのも、もう一つオープンしたんですよね。
オープンしたんです。東駒の方に、ハトムギの森っていうの名前なんですけども、ハトムギのビーガンのパン屋さんとか、あとサンドイッチとかね、ランチとかもお出しさせていただいてるんですけども、あと美味しいハトムギ茶なども購入できる第2店舗目のお店が先月末オープンいたしました。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。今日もそちらの方に私も行ってたんですけども、はい、もうすごい人が来てくださって、うん、にぎわってました。
うわ、
何が立つのか何ができるのかっていうので、ちょっと東駒の方たちはね、噂になってたみたいなんですね。ケーズ電機とかある角っこのところなんですけど、はい、手塚山の近くなんですけども。
なるほど。
そうなんです、そちらに、うん、3月31日にオープンいたしまして、まだ3週間ぐらいかな。うん、すごい毎日ね、大勢の方に来ていただいてます。
うん、ぜひまたそちらからもね、中継なども、
はい、あ、そうですか、ね、できるかな、
できたらいいですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日はですね、薬膳のお話ですね。先週なんですけども、蔦屋さんの方で、蔦屋奈良店のさんの方でスパイス薬膳っていう講座をさせていただきまして、スパイスもね、薬膳に入るんですよ。で、そういうスパイスのね、お話も今日ちょっとお伝えできればなと思ってます。そして春の養生の肝臓、肝っていうね、臓器が今ちょっとしんどくなってきますよっていう時期になってきますので、肝臓がね、喜ぶ、まあ、肝の養生っていう風に薬膳では言うんですけども、肝の養生食のお話も今日させていただけたらなと思っております。はい、4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。先週なんですけども、蔦屋さんの方でスパイス薬膳っていうタイトルで、講座をしてきました。
はい、どこの蔦屋さんですか。
あの市役所の前に
大きな、
そうです、コンベンションセンターのところですね。うん、そちらの方でね、ハトムギとスパイスのお話をしてきたんですけども、皆さんスパイス好きですよね。
うん、
ね、
なんか最近はカレーもね、スパイスカレーなんて言いますし、
うんうん、そうなんですよ。うん、特にね、奈良はなんとスパイスカレー屋さんがすごく多いっていう風に言われてて、まあ、インドカレーも多い県っていう風に言われてるんですけども、なんでか分かります？
なんででしょう。
昔ね、はい、シルクロード博っていうのが奈良で行われたのを覚えていらっしゃる方いらっしゃいますかね。そのね、シルクロードの最終地点が奈良だったんですね。
そうですね。
で、それでやっぱりスパイスもその道を通って奈良に来て、で、まあ、インドの方も多く移り住んだっていう風に言われてて、うん、なんでこんなにインド人とかインドカレーが多いねんってね、よく言われたりするんですけども、他府県の方にね、うん、それが理由みたいです。
なるほど。
うん、で、特にね、今はスパイスカレーっていう言い方するじゃないですか。
はい、
このね、スパイスカレーはね、本当に 5,6 年言われ始めた名前で、今まではカレーって言ってたんですよね。
う
ん、
あ、 そうだったんですね。そうそう、
スパイスってあまりつかなかったんですけども、うん、なんでスパイスカレーっていうようになったかっていうと、はい、普通皆さんカレー作られるときはあのスーパーであのカレールーを買いますよね、
はい、
カレールーを使ってカレーを作ると思うんですけども、ルーってねすごく油があるんですよ。それも動物性の飽和脂肪酸って言ってね、あまりよろ大量に取ったらよろしくないっていう油が使われているので、あの年齢とともにねカレールーでカレーを作ると胃もたれするとか、
うんうん
うん、なんかよく言うじゃないですか、たくさん食べれないとかね、はい、あれはその動物性の油がねあの多く入ってるからなんですね。でご自分でスパイスから
はい、
作ると、うん、あのそういう動物性のオイルを使いませんのでさらっと仕上がるんですね。
あ、そうなんですか。
でさらにスパイス香るっていうので、うん、ルーと差別化するのにスパイスカレーっていう言い方をし始めたみたいなんです、
う
ん、
なるほど。もうそれを聞くだけで、うん、あのさらっとした美味しいスパイスカレーかな、
うんうん、そうそういうふうな感じで差別化でスパイスっていうカレーをねあの言ってでみあの言い出したみたいなんですけども、
はい、
まあ、あの本当に私スパイス好きで、カレーが好きで、
はい、
好きすぎてインドに行って帰ってこなかった人なんですそもそも。
え、美味しすぎて帰れなかったんですか。
帰れなかったんですよ。
え、それ何年ぐらい前ですか。
ね、今から20年経ちましたね。
うわ、20
年ほど前に、まあ、インドとかネパールの方に行って、スパイス好きすぎて帰ってこれない子になったんですね。
そんなに美味しいんですか現地は。
美味しいんですよ、うん、本当に美味しくって、はい、で本当にカレーしか食べないんです。
え
現地の人たちはね1日2食が、うん、あの普通なんですけども、はい、1日2回カレーを食べるんです。
うん、
うん、そのカレーがいろんな種類があって、お野菜のカレーもあって豆さんのカレーもあって、もう本当に美味しくって、日本食いらない、なるぐらい。
本当に普通ねちょっと日本食が恋しくなるなんて言いますよね、
う
ん、
もういらないいらないだけでって言って、まあ、まあ、それでね私はあのインドに長く住むことになるんですけども、そこでねアーユルヴェーダっていう、まあ、インドの伝統医学に出会うんですね、はい、でその伝統医学が楽しくて、まあ、そういうインドの伝統医学であるアーユルヴェーダを学ばせていただきながら、うん、あのスパイスに虜になったんですよね。
もうちゃんとやっぱり現地でも勉強されて、
勉強してたね、
うんうんうん、素晴らしい。
そうそう、でその後に、まあ、アフリカ行くんですけど、その後はまた置いといて、
アフリカうわこれもまた楽しみです ね、
ですね。今日はちょっとそのスパイスの話しましょうね、
はい、
皆さんねスパイスっていうとカレー粉、
はい、
うん、思い浮かべると思うんですけども、カレー粉はいろんなスパイスが20種類から30種類入ってブレンドされてるんですね。
なるほど。
でスパイスあの単品でこう使えないわっていう方でもカレー粉を使ってこうお料理されると、その中の黄色の成分っていうあれターメリックっていうね、
あ、聞いたことありますね。
はい、聞いたことありますね。そのターメリックは薬膳でいうウコンに当たるんですね。
ウコンと一緒なんですね、
うん、ターメリックはウコンですので、うん、皆さんウコンといえば肝臓強化とか、はい、アルコール飲むときにウコンを食べとけばいいとかいうのはもうコマーシャルで有名だと思うんですけども
そうですね。
そうなんです。だからターメリックイコール肝臓にいいになるんですよ、うん、
なるほど、
うん、肝臓を浄化してくれる、血液の浄化につながります。はい、ですのでスパイスそれぞれもあのどこの臓器につながって薬効があるっていうのがあるんですね、うん、各スパイスにね。
そうなんですね。
そうなんですよ。そういうねお勉強をしてきました。してきましたというか、うん、そういう講座をしてたんですけども、
はい、
あのスパイス知れば知るほど面白いんですけどもね、まあ食べて美味しいんですけど歴史っていうのがありましてね、昔古代ね、
はい、
ピラミッドを、うん、作る時の労働者に活力源としてね、ニンニクとかスパイスを食べてもらってたっていうのが一番最初の歴史の始まりなんです。スパイスの、あとミイラの防腐剤としてシナモンとかクローブを使っていたっていうのはもう有名な話なんです。あのミイラ溶けてなくなってないですよね、そのままの状態で保ってますよね。それはその抗菌作用、抗酸化作用のあるスパイスを使ってたからだっていう風に言われてます。
うわ、そうなんだ、うん、
あとね中国の宮廷の時代ね、
はい、
は口臭予防とか、うん、虫歯にクローブを使ってたりとか、
えー 聞くんですか？
あ、聞くんですよ。昔さ、はい、セイロガンとか、歯に詰めてってらっしゃった年配の方とか、今そんな言わへんけどね。
そう、本当に詰めたらすごい匂いでしょ
うね。すごい匂いでしょうね。だクローブも結構匂いが、香りが立つので、まあ、そういうので口臭予防とか虫歯予防、あと虫歯に効いてたっていうふうに言われてます、うん、でそのスパイスなんですけども、取れる地域が決まってますので、はい、そのスパイスにこう目覚めた先進国の国の人たちはこぞってこのスパイス戦争をするわけですよ、世界を変えたって言われるスパイスが、あのシナモンとかコショウとかナツメグ、ナツメグってハンバーグに入れたりしますよね、であとクローブなんですよ、はい、この4つのスパイスがこういろんな世界にこう行き渡っていくんですね。それこそマルコポーロの時代にスパイスがこう輸入輸出されて、うん、でさらに取り合いまでなっていくんですよね。スパイス戦争っていうのが15世紀に起きるわけなんですよ。
もうね、取り合いになるぐらい人気なんですね。
そうなんですよ、うん、でそのスパイスは何に使われてたかっていうと、治療として使ってたんですね。
お薬、
今でいう西洋医学のそういう薬がない時代は、スパイスとかハーブで人を癒してた。
そっかそっか、
うん、病気の予防や治療に使ってたっていう、そういう歴史もね、楽しいスパイスの歴史をこう聞いたりするとね、うん、で、かたや日本でもスパイスっていうのがありまして、はい、あの古事記にね、山椒とかニンニクとか生姜ごま、あとわさびっていうのはもう記載されてるんですよ。これもスパイスに入ります。わさびとかごまとか生姜っていうのはね、で正倉院店あるじゃないですか、はい、奈良の、であそこに胡椒とかクローブとかシナモンっていうのも記載されて残されてるっていうのはあるんですね、
う
ん、
そうですか。
シナモンとかね、もう使ってたんですよね。
ああ、そうなんだ。どんな風に使ってたんでしょうね。そうそう、
あのね、シナモンってね、スイーツによく合うので、はい、であとスあのちょっと甘みが出てくるんですね、シナモンってね。だからあの八つ橋って未だにあるじゃないですか、はい、八つ橋っぽく使ってたのじゃないかなという。あと昔は小麦とか、うん、あのお米をすりつぶしてシナモンとちょっと甘みを入れて、そういうお菓子にしてたんじゃないかなっていうのもよく言われてますね。
なるほど。
ターメリックっていうのはウコンっていう漢方薬ですし、はい、シナモンは桂皮ですし、うん、クローブっていうのは長寿っていう漢方薬になるんですね。
あります。
うんうん、で原始物語っていう時代あるじゃないですか、そこにはね、ニンニクが風邪薬になるっていう風にもう書物で残ってるんですよ。そうなんです。皆さん、ニンニクとかね、はい、生姜、玉ねぎとかね、うん、白ネギっていうのはちょっとゾクゾクってきた時に飲まれると、はい、食べられるといいんですよね、うん、
今も昔も一緒なんですね、
う
ん、
今も昔も一緒ですね、うん、あの薬膳でもありますし、はい、民間療法として食べていただくのはいいかなと思います、
うん、
でそういった形でターメリックとか、あとよく聞くのがコリアンダー、聞くと思うんですけども、はいはい、コリアンダーってね、種なんですけど、うん、その葉っぱはパクチーって言います。
あ、パクチーの種が、うん、
パクチー知ってます
ね。コリアンダー、
そうそうそうそう、パクチーね、山菜とか香草とか言いますけどもね、
うんうん、
であとクミン、
クミンも聞きますね、
うん、クミンはね、もう万人の体調を整える家庭のなんていうんですか、お薬になってるんですね。整腸作用があるので、
へ、
うん、胃腸障害とかちょっとお腹下してる時とかは、うん、クミンをちょっとかじったりとか、クミン料理を食べるといいっていうふうに言われてます。
まあ、そうだったんですね。
そうなんですよ。こういうね、お話をね、うん、してたんです。あとはカルダモンとかね、カルダモンっていうね、うん、あの緑色の、まあ、あのフレッシュな匂いが、香りがする、爽やかな、ね、香りがする、あのスパイスで、スパイスの女王とも言われてるんですけどもね、ほらチャイによく入ってます。
あ、チャイ、
うん、チャイの独特な香りはシナモンとカルダモンですね、
うん、そうだったんですね、うん、
だから香りがいいですので、安らいだりとか気の巡りを良くしたりとか、
うん
うん、するカルダモン。私カルダモン好きなんですよね。
あ、そうです
か。もうね、本当にカルダモンすごい匂いだからね、はい、もうずっと鼻の近くに置いときたいぐらい
それぐらい、
それぐらい、
そうなんだ。
結構高価なスパイスって言われてるんですけども、うん、なかなか効果効能もありますし、うん、いいですよ、まあ、カルダモン。
最近はスーパーでも手に入るんですか？
あのコロナになって、はい、 ほらお家で過ごすっていう時間が長くなったので、はい、外食できなくなったじゃないですか、はい、その影響もあってご自分で料理をし始めるっていう方たちがすごく多くなったのと、はい、あとやっぱりそのスパイスが美味しいっていうので、うん、もう地上からこの日本からね、うん、もうスーパーからスパイスが消えるぐらい、
そうですか、うん、品切れ
品切れが続いたっていうぐらい重宝されて、
そうだったんですね。
そうなんですよ。どうですか、使ってますスパイス。
そうですね、まあ胡椒なんかはね、ニンニクとか生姜とか、う
ん
う
ん
う
ん、胡椒はスパイスの王様って言われてるんですよ。
あら、
でカルダモンはスパイスの女王って言われてるんですよ。
そっか、
うん、
わあすごい。
そう、胡椒はどの家にもありますよね。
そうそうね、
うん、初心者向け
使いやすいですね。
そうです、そうです。でこういう、ね、スパイスを使ってカレーを作ってみましょうっていうので、はい、まあ、とろみがね、はい、そのラードとかそういう動物性の油を使ってたんですけども、そうじゃなくってとろみはね、玉ねぎをねじっくり炒めることでとろみが出てくるので、スパイスカレーの、まあ、成功する、まあ、8割はその玉ねぎの炒め具合、
8割も
8割玉ねぎの炒め具合 で、
ね、
うん、でそこにターメリックとかコリアンダーとかクミンをね、うん、調合していって、まあ、スパイスのなんていうか原型を作っていく、
うん、
でそこにお好きなシーフードとかお肉とか、まあ、お魚を入れてお料理をすると美味しいですよっていう話をしてきました。
さっき雅子先生がインドにいらっしゃったインドも広いですから、
うん、
なんか地方に合わせた食事とか流行りとかあるんですか。
あのね、北の方はね、はい、デリーとかあの首都の方は上の方になるんですけども、はい、上の方はねお米取れないんですよ。小麦粉文化ですので、
はい、
ナンとかチャパティが主食になるんですよ。でもそれに合わせたカレーになるので、また南インドとね違ったカレーになるんですよね。
北と南じゃかなり、
あ、もうかなり違います。だからもう日本の北海道沖縄よりも広い範囲がありますので、
そっか。
でまたね真ん中ぐらいからお米が取れ始めるんですよ、
はい、
そうするとお米に合ったスパイスカレーが出てくるんですね。でまたね海側と内陸側っていうのは、はい、内陸は魚取れませんので、
はい、
広いじゃないですか、だからそんなに頻繁にお魚食べれないのでお魚の、まあ、カレーがなかったりとか、はい、でもね南インドのねカレーがミールズっていうんですけどものすごく美味しくって、魚料理もあったりとか、はい、お肉料理もあったりとか、うん、もう野菜が美味しくってね、
うん
うん、
そうなんですか。
とか日本食いらなかったんで、またねお米と合うんですよね。でそれもねジャスミン米とか聞いたことありますかね、タイ米とか、
はい、
タイ米っていうのは日本米に比べてちょっと長細くてあのもちもちしてるっていうよりもどちらかというとパサパサしてるんですよね、うん、日本のお米はもちもちしてるんですけども、ね、インドとかのねご飯はね、うん、ご飯単体でおかずと一緒に食べるんじゃなくて混ぜて食べるっていう食べ方が多いですので、はい、そのねパサパサ感のねジャスミン米とね、まあ、タイ米ですね、と汁のカレーのルーがねすごく合うんですよね。
そっか、
まあ、世界中の米の8割がタイ米なんです。で2割が日本米なんですけどね。
そうだったんですか。
そうなんです。そういうお話もしてましたね。
うわ、もうなんかカレーが食べたくなってきました
食べたいですよねなんとねやっぱりタイ米ってね軽いですので、
はい、
まあ、ビリヤニとか言うんですけどチャーハンですね、そういうものにもすごく合うんですよね。
へえ、なんかね親近感湧きますよね、チャーハンにも使えるし。
そうなんです。で、うん、私の専門とするハトムギが、はい、ハトムギの元々の原種はね東南アジアなんです、
はい、
ですので元々がそちらの方の、まあ、原種ですのでね、タイ米とねまたすごく合うんですよ、
はい、
だからタイ米とハトムギを一緒に炊いたターメリックライスを皆さんに食べていただいてたんですけども、合うんですよねインド料理に。
うわ、やっぱりルーツが一緒だと
合う
んですね。
相性が合う。
ターメリックライス、
ターメリックとハトムギと、まあ、いろいろクローブやカルダも入れて一緒に炊飯器で炊き込むんですけども、ターメリック入れることによって血液サラサラ効果もあるし、うん、そのカルダモンとかの香り成分でより豊かなご飯になるんですよね、お米に。
すごいな、なんかハトムギがすごい世界的な感じになってきましたね
でしょ、
すごい、いろんなバリエーションができるんだ
そうなんです。でそれでターメリックライスとか、
はい、
ハトムギ茶を飲んでいただいたりとか、ハトムギ茶のスパイスをね入れて炊いたものですね、うん、 あとはハトムギのダルカレーって言って、ハトムギとお豆さん、ハトムギとお豆のね相性もすごくいいんですよ。
それはなんとなく私でもイメージできます
ね。今ねそんな感じで、うん、まあいろいろスパイスのハトムギ料理を召し上がっていただいてました。うん、お持ち帰りでね。
お持ち帰りで、う
ん、今私ところの会社がね真空パックできるレトルトの機械があるんですよ、
はい、
でそこで大量に私が作ったものをあの本当に市販されてるカレーのルーみたいな感じ、ええ、そんな感じで製品化できるんですね今。わお
それは店頭にはまだないんですよね。
あのね私が作れる時間が今なくてミネストローネだけは、はい、ハトムギたっぷり入ったミネストローネは新店舗の方で食べることができます。今ランチでハトムギのサンドイッチとハトムギ入りのミネストローネと、
うわミネストローネとパン、うん、いいですね。
いいですよ。そう美味しいのを作ってます。
人気なんじゃないですか。
すごい人気ですね。そうなんですよ、
ね
え、うん、ねえ本当にハトムギのダルカレー食べていただきたい。本当に健康にいいですのでね、うん、ハトムギは滋養競争にいいです。お肌きれいになりますしね、でスパイスと合いますので ね、
これセットでぜひ、うん、発送していただけました
ね。ライスと
チャイと
ダルカレーね、わ、うん、かりましたやりましょう、
ね、
そうなんです。でね薬膳カレーって言うじゃないですかよく、はい、でその薬膳カレーはその人の体調に合わせてその具材を変えるといいんですね。例えば貧血気味の方、はい、貧血改善にはイカとかタコとかシーフードがいいんですよ。シーフードカレーを頼むと血を補う働きがあります。あとはやっぱりほうれん草とか人参っていうのは血を作りますので、まあ、肝臓にもいいですしね、貧血改善にはシーフードとかほうれん草人参を使った薬膳カレーを食べるといいですよっていうふうに言われてます。
なるほど。
であと疲労回復、
はい、
ちょっと疲れたなーってカレーも食べたいなーっていう時は、うん、鶏肉入りのカレーをするといいんです
ね。なんか以前鶏肉が疲労回復にいいですよって教わって、
うん、そうなんです。サムゲタンがそうですよね。
そっかそれで、うん、なるほどね。
鶏肉のカレーが疲労回復にいいですよって言ってます、
うん、
やっぱりねカレーって玉ねぎも入るじゃないですか、
はい、
その玉ねぎもねいいんですよね。タンパク質を分解してくれるんですね。だから鶏肉と玉ねぎを一緒に食べておくと鶏肉でエネルギーをもらってその鶏肉の、まあ、消化にも玉ねぎが助けてくれるっていう感じで、
うん、お肉も柔らかくなりそうですね。
そうですね。玉ねぎ使っていただいたらいいかなと思います、うん、あと血行が悪い時肩こりがあるわとか、はい、ちょっとシミが出てきたわっていう時は、うん、レンコンとか豚肉とかあとね薬膳では黒きくらげ。
ああ、ここでも出ましたね。
出ました。黒きくらげはカレーにも合います。
カレーに入れちゃうんですか。
入れちゃいます。
へー
入れてください、
うん、
黒きくらげこう水で戻して、
はい、
でそれでカレーと一緒に煮込むと黒きくらげが入ったカレーになります。
うわそれは初めてだな、
うん、あとね黒豆もいいです。黒豆は血行不良の時に食べるといいですので、うんまあ、ゆでた黒豆ってもうスーパーで売ってるじゃないですか、
はい、
それを入れて召し上がっていただいたらいいかなと思います、
うんうん、なんか贅沢な感じがしました。
黒豆いいですよ、今日はね私血を作る働きの話を薬膳料理教室では言ってたんですけども、はい、黒豆ご飯してきました今日。
あいいですね、
うん、黒豆って血も作るし、うん、血をサラサラにしてくれる効果もあるので、はい、黒豆ご飯を
ね、もうお正月だけじゃなく、
あそうよそうよ、
ご飯で食べたらいいんですね、
うん、あとはアンチエイジングに黒い食材がいいって言われてますので黒豆を食べとくとアンチエイジングになって老けない。
なるほど、
うん、
今日は黒豆ご飯で決まりです。
黒豆ご飯ね一番簡単な方法お伝えいたします、
はい、
スーパーで入り黒豆っていうのは売ってるんです。もう行ってあるお菓子コーナーに、うん、はい、お菓子コーナー行くでしょ。そしたら乾物コーナーあるので
ポリポリ食べる、
そうポリポリ食べる入り豆を買ってでそれをご飯炊くときにパラパラってかけて炊くだけ。でも柔らかいまあ、豆さんになりますので、うんうん、簡単に豆ご飯できます。 そういうね、あの薬膳の今日はやってたんですけども、なんか肝臓の話全然してませんけどもね、うん、今皆さん春になるとね、肝臓がちょっとしんどくなるよっていう季節になってますので、はい、肝臓が喜ぶ血を養う食材っていうのを食べてもらいたいんですね、
はい、
そのほうれん草、人参とか黒豆とかもいいですし、あとオイスター
、オイスター、
うん、オイスターとかホタテとかアサリ、シジミっていう貝類にはね、タウリンが多く含まれてますので、はい、もうこういう食べ物をちょっとしょっちゅう食べていただきたいなと思います。うんうんうんうん、あとはやっぱり血をサラサラにしていただきたいので、黒キクラゲとかターメリックを使ったりとか、あとはね、薬膳ではチンゲン菜ってよく言うんですよね。
はい、チンゲン菜、
チンゲン菜知ってますでしょ、うんね、でもなかなか料理はしないっていう方多いんですけど、
そうかもしれない、
ね、チンゲンサイはね、もう必ず血をサラサラにしてくれる食材で、テストに出るぐらいなんです。
あ、薬膳の、
薬膳の、なんか中華料理行ったらさ、はい、チンゲンサイとか青菜炒めとかガーリック炒めとか、
ね、ありますね、うん、
ありますでしょ、うん、であとセロリとね、イカは肝臓のその熱を取ってくれる働きがあるので、うんうん、セロリとイカをもうちょっとストレス感じたなと思ったら食べたりとか、
うん、
するといいよっていう話を今日はもうバッチリしてきました。
そうなんですね。イカはあのいろんな種類ありますけども、
どのイカでもいいんですけども、今ホタルイカ、
はい、
まだ美味しいので、ホタルイカをね買っていただいて、ホタルイカの炊き込みご飯とかも美味しいですし、
そうなんです、
酢味噌和えだけじゃなくてね、うん、うん、そういったお料理も作っていただけたらなと思います。
美味しそう、
うん、イカと炊くとね、まあ、シジミとアサリとホタテ、
はい、
うん、これをしっかりと、梅雨の時期もまでね食べていただけたらなと思います。
わかりました。
それでは雅子先生、次回のお話について教えてください。
はい、次回は5月の24日水曜日の3時半から4時までのお時間となりますが、また薬膳のお話続けてしていきますね。次はね、5月になると梅雨が来るでしょ、梅雨のお話をします。梅雨のね、養生ってまた大切なんですよ。
大切なんですか、
うん、あの梅雨ってね、胃腸の調子が日頃弱い方はちょっとだるおも多くなったり、頭痛がしたりとか、食欲がなくなったりとか、ちょっとお腹下しやすくなったりとかする方が多くなってくるので、その時の養生方法っていうのがあるので、その話をしたいと思います。
はい、わかりました。楽しみにしたいと思います。それでは先生、最後にハトムギ専門店ハトムギの森の思いとは何でしょうか。
ハトムギを通じて皆様の健康と幸せのお手伝いができればと思っています。ぜひハトムギの森にお越しくださいませ。
ありがとうございました。ここまでの時間、ハトムギ料理研究家のおいしく健康パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子先生でした。雅子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組内でご紹介したハトムギの森東駒店は、近鉄奈良線東生駒駅から徒歩およそ15分、または奈良交通バス一番乗り場で手塚山住宅手塚山大学方面へ乗車し、東生駒1丁目で下車、徒歩およそ2分です。駐車場もあります。定休日は月曜日、営業時間は9時から18時となっています。詳しいお問い合わせはハトムギの森東生駒店にお電話いただくか、ホームページハトムギの森でチェックしてください。ハトムギの森東生駒店の電話番号0743-730810、 0743-730810 にお問い合わせください。ハトムギ料理研究家のおいしく健康、また来月もお聞きください。